さあ、ここからもスタジオに素敵なゲストをお招きいたしまして、たっぷりとお話をお伺いしていきます。今日この時間は健康ハッピーアドバイスです。新生会富山病院のですね、今日は訪問看護ステーション心看護師の渡辺恵里さんにお越しいただきました。渡辺さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。今日はですね、まあ、看護師さんのお話ということでお伺いするんですけれども、はい、中でもこの訪問看護ですよね、はい、訪問看護っていうのはその名の通り訪問されてで看護するということだと思うんですけれどもね、はい、もう少し詳しく、まあ、そもそもこういうものですというようなご紹介をお願いしてもよろしいですか。
はい、簡単に言いますと、療養生活を送っている方のお住まいに訪問して看護を行うサービスということです。はい、うん、で、まあ、誰が訪問するかと言いますと、
はい、
看護職、
うん、
まあ、保健師とか助産師とか看護師、準看護師というんですけれども、はい、まあ、それ以外に理学療法士ですとか、うん、言語聴覚士、作業療法士などが訪問看護というカテゴリーで訪問する場合もあります。
そうなんですか、はい、幅広いその資格をお持ちの方が訪問、お家に行かれるということなんですよね。で、ついですね、こうなんていうんですか、字面が似ているというか、その言葉が似ているので看護、介護ですよね。訪問看護、訪問介護と、なんだかこう私ごちゃごちゃになってたんですけれども。
そうなんですね、病院で働いている方もなんか混乱しているぐらい、似すぎているんですが、訪問介護は介護士です、うん、よくヘルパーって言いますね、
はい、
その人が訪問する、
うん、
で訪問看護はそういう国家試験を持った人が訪問する、
うん、
看護するっていうことです。
その、まあ、言ってみれば病院に行くことが少し難しいので来てもらってっていうことなんですね。
そうですね、はい、で、まあ、イメージしていただくといいのは、病棟には必ずナースステーションが
ありますね。 ありますね、はい、
それが地域にあるのが訪問看護ステーション
と
なります。で、その訪問看護ステーションを拠点に、はい、私たちはそこからお家にお伺いして看護してまた帰ってくるという形になります、
うん、そうなんですか、うん、それが訪問看護ステーション心、はい、そして心ということなんですよね。はい、で、心なんですけれども、今日は新生会富山病院のということでご紹介しましたよね。
新生会富山、そうですね、はい、富山病院とはまた
別なんですか。独立してあるんですか。
一応敷地内には一緒にあるんですけれども、
はい
はい、また訪問看護ステーションっていうのが
病院とは別なんですね、
はい、
でも敷地内にあるんですか。
そうです。
敷地内にあるからこその良さっていうのもありますか。
は
い、
そうなんです。主治医が新生会の先生が、ちょっと具体的に数えてないんですけど、大体、うん、利用者さんの6割7割ぐらいが新生会の先生が往診に行っておられるんですけれども、
はい、
連携が取りやすいということですね。で、利用者さんの状態が悪い時にすぐに連絡を取って、指示をいただく、また先生に訪問往診していただくということができます。
はい、
あともう一つは退院前から、関係づくりができるというメリットがあります。はい、本人さんの病室にお伺いしてご状態を見たりとかお話ししたり、あと家族の方とお会いすることもあるんですけども、
はい、
退院して在宅でどういうふうに介護をしていくか、そういうアドバイスもすることができます。
あ、はい、なるほど。まあ、言ってみれば割とご近所の方が新生会にね近いからっていう理由でも、はい、まあ、いろんな理由でね、あそこの病院いいなと思って来られているからこそ、はい、このそのまま心の方にもこうスライドしていくというか、そうですね、そのまんまお世話になられるという方が多いですか。
はい、
まあ、もちろんそのね看護師さんがとてもやりやすくてっていうこともあるでしょうし、患者さんからの方がますますこの見知った皆さんがまた来てくれるっていうことで安心ですよね。特に知ってる人だからいいっていうのがあると思うんですよ。馴染んだ人がいいとか、はい、なんかそういうのってありますもんね。で、この、実際に訪問される時なんですけれども、
はい、
そもそも この心さんには何名の方が所属してらっしゃるんですか？
はい、あの看護師は9名
です。9名。
その中で正職員が5名、うん、パートが4名おります。あと、言語聴覚士、理学療法士1名ずつおります。
あ、そうなんですか、はい、その中で一つの、まあ、1軒のお宅に行く場合、
はい、
何人で行かれるんですか？
あ、基本的に1人でお願いいたします。
1人で行かれるんですか？
はい、
その際には車ですよね。
車で移動しています、
はい、荷物は多いんじゃないですか？
そうですね、あの往診バッグといいまして、
はい、
大きな黒いカバンを持って、さらにその利用者さんに必要な物品も準備していきますので。
うーん、はい、黒い大きなカバンで行くっていうのは、うん、なんか森のお医者さんみたいな
そのカバンと同じようなカバン
です。ね、同じ感じですか？
はいはい、
まあ、言ってみればなんかどれくらい前のことなのかも私あんまり分かりませんけれども、ある程度前の時代は先生がそうやって来てくれていたんですよね。白衣着た先生がでっかい大きなカバン持って、それこそイメージの中ではこの丸眼鏡かけてみたいななんかイメージがありますけれども、なんかそういった本当にそういうイメージのカバンを持って行かれるんですか？そうなんですか。それこそ結構、ね、年齢の高い方ですとなんか懐かしいわみたいな感じで思われたりはどうですか？されませんか？さすがにないですか？さすがにないですか？ちなみに過去白衣ですか？
いや、あのポロシャツとジャージです。あの動きやすい服装で行っています。
そうですね、はい、やっぱり、まあ、抱えたりとかそういったことも、
ね、体交換っていうんですけど、体の向きを変えたり、あとリハビリもしますので、あの結構動
かれるんですね、はい、でその気になるのが黒いカバンの中身ですけれども。
あ、そうですね、中にはいろいろ入っていまして、
はい、
あの体温計だとか、うん、血圧計、聴診器、あとあのガーゼとかテープ関係、
はい、
あとあの手袋とかエプロン、マスク、
うん、
であとあのおしもの洗浄する洗浄ボトルっていうのがあるんですけど、はい、そういうものとか、はい、
いっぱい入ってるいっぱい入ってますね、はい、でそれを持って車に乗って、
はい、
重たいんじゃないですか？でも結構ね、はい、そうですよね。え、渡辺さんその車でいらっしゃるのにその重たいの持ってさらには他のね必要なものも持ってですもんね、よろよろになりますか？大丈夫です、
大丈夫です
あ、でも一人で行ってらっしゃるんですか、
はい、
そうですね、その、まあ、それぞれね、あの患者さんによって、まあ、これはいろいろなのかなと思いますけれども、
はい、
1回行かれますよね、お家に、
はいはい、
どれくらいの時間からどれくらいの時間なんですか？
そうですね、その方 の、 あの病状に応じて、うん、あのケアプラン決まってくるんですけれども、平均してだいたい1時間の方が多いです。
そうですか、
はい、
1時間が長いのか短いのかもよくわからないのですが、どうですか、なんか慌ただしく1時間過ぎていくっていう感じですか？
そうですね、いろんなケアがありますので、
うん、
まあ、1時間内に収め
なきゃっていう
のは、またあと介護者さんのやっぱり相談にも応じたりしますので、
そうですよね、
結構ギリギリもしくはオーバーして帰ってくることが多いです。
お話聞いてほしいって言って、ね、いっぱい、まあ、本当に悩んでるっていう、どうしたらいいのかわからないっていうこともあれば、
はい、
あの本当に世間話みたいな、ね、お話に付き合ってほしいみたいな方も、ね、
はい、
多いですよね、
はい、
きっとね、
はいはい、
うん、それこそ、
それもやっぱり大切なケアだと思っています。
うん、そうですね、はい、なんかあの病院に行くと、まあ、他の患者さん、ね、いっぱいおられるっていうのもわかるし、なんかあんまり話せないなって思われると思うんですけどお家来られたらね、なんかこっちもリラックスしていっぱい話せれるのかもって。
そうですね、本音の部分が聞けたりとかありますね。
そうですか、
はいはい、
でも、ね、大事な時間になりますよね、患者さんにとってもね、はい、うん、週に何回通ってもらう、まあ、私が患者さんだとしたら、
はい、
通ってもらう何日っていうのって、それもやっぱり病状次第ですよ ね、
そうですね、だから月に1回の方もありますし、
うん、
週に4回とか、
うん、
もう様々です。
ああ、そうですか、うん、でもそれだけ本当は、ね、通えたらいいんだろうけれども、通いづらいっていうことなんですもんね、
はい、
そうですか。じゃあ逆に1日に何件ぐらい行かれるんですか？
そうですね、基本的には午前中2件、午後2件で4件あります。
まあ、それはもう決まってるんですか、大体？
その日の利用者さんの 人数にもよるんですけれども、またスタッフの人数にもよるんですけれども、
そうですよね、はい、それ考えるとなんか人足りませんよね、足りてますかっていう感じです。
そうですね、今後もやっぱり訪問看護っていうのは今後まあ需要が多くなってくる分野だと思いますので、
はい、
やっぱりギリギリのところだと思います。
うん、
そうですか。看護ステーション、
うん、まあね、それこそあのさっきお聞きしたそのお話とかの部分とかも考えると、はい、もうちょっといてほしいんだけどってね、おっしゃられることもあるだろうなって思うんですよ。
そうなんです、
もう帰るのってね。
そうなんです、
ね、なんかそうなるともうちょっといてあげられればなとか思われるところも多いんじゃないかなって、
はい、でも次の訪問の方時間が迫ってきますと、
うん、
すみませんまた今度聞かせてくださいとか、
ね、
そういう感じでちょっと後ろ髪引っ張られながら、
そうですよね、あるですね、はい、そうですか、そうですか、うん、であの渡辺さんは、
はい、
まあ、今はその訪問ということでねお仕事されてますけれども、
はい、
あの病院に勤務されてたことも終わりなんですもんね、
はいはい、
うん、その時にはどういった病院で。
そうですね、あのまずあの看護大学を卒業しまして、その大学の付属病院に救命救急センターがありまして、
はい、
そこで数年勤務をしました。
あ、そうですか。その後は、
その後は新生会。
あ、新生会に
ですが、
はい、
今は病院ですけれども、
うん、
あの当初オープンはあのクリニックからスタートしたんですけれども、そのクリニックの準備段階から来ていました。
そうですか、
はい、
もう新生会富山病院の歴史をすべてご存知でらっしゃると言ってもねいいですよね。ね、そうですか。
ただやっぱりあのそのオープン当初は、
はい、
ドクター1人、看護師2人、それ
と
栄養士1人で、掃除の方1人で5人でスタートしたんですけれども、
そうなんですか。
で、医療者は医師と看護師しかいませんので、
はい、
看護師がその医師の指示のもとなんですけれども、
うん、
レントゲン技師の役目をしたり、検査技師の役目をしたり、お薬の調剤したり、
はい、
あと受付業務、会計まで当初はやっていました。
そうだったんですか。ね、そんな歴史が、そして渡辺さん、そんなさまざまにいろんなことをされたんですか。
はい、そうなんですね。で、最初は救命救急センターっていう最先端医療の
ところ
で働いていましたので、もうかなりギャップはありました。
なぜ新生会に行くことになられたのかって聞いてもいいですか。
そうです、あの救命救急センターはすごくあの勉強になったんですけれども、うん、やっぱりあのちょっとでもあの患者さんが落ち着かれると、
うん、
すぐに一般病棟に行ってしまわれて、なかなかコミュニケーションを取る機会がなかったんですね。で、私はもっと患者さんとお話ししたい、
うんうん、
コミュニケーションを取るのが好きなので、
はい、
そういうケアがしたいと思って、あの他の病院を実は探してったところ
に
知人の紹介で、
うんうん、
あの新生会がもうすぐオープンするから
来ない
かっていうことで声かけられまして。
そうだったんですか。
はい、
まあ、でもそういったところで長くお勤めでらっしゃった渡辺さんが、ね、来てくださるっていうことで、まあ、心強かったんじゃないかな周りの方はって思いますけれどもね。それでずっともうその後も長く勤めて、
はい、そうですね、あの、まあ、子供が小さい時はパートになったりとか、
うん、
あと大学院に行ったり途中教員になったりもして紆余、
うん、
曲折はいろいろありましたが、
はい
はい、最終的には戻ってきて。
そうですか、そうですか、うん、やっぱり訪問とその病院でっていうのと、
はい、
やっぱりその気をつけることとか、まあ、違うところっていうのがいっぱいあるのかなって思うんですけど、
そうですね、訪問看護はやっぱり一人で訪問しますので
。あ、そうですね、
すごく判断力と、
うん、
それが大事になってきますね、
うん、
病院だと誰か知ってる看護師に聞いたりとか、
うん、
その不安な処置があると一緒にやってもらったりとか、
はい、
ね、医師もそばにいますので、
そうですね、
いつでも聞くことができるんですけど、訪問看護師は一人で判断して全てのケアを行ってきますので、それだけ責任は重大だと思います。
ああ、そうですね、確かにいちいちこう電話してっていうわけにいかないですもんね。そうですよね、ああ、そうですか。わあ、でもあの患者さんに、まあね、もちろんですし、またそのお宅に訪問するということで、その家族の方とも割とこう近いのかなっていうふうに思うんですよね。
あの、やっぱり本人さんのケアはもちろん、家族なくしては在宅療養は、うん、 始まりませんので、
はい、
同じぐらい大切に、はい、ケアをしています。
ああ、そうですか、はい、それはやはりご家族の方からのお話をじっくり聞いたりということですか。
そうですね、はい、でまあ、その家庭その家庭でいろいろ違うんですけれども、うん、家族の方みんなで協力して介護を行っているうちであればまあいいんですけれども、
うん、
どうしても仕事の都合とかで介護はその一人の人に、
あ、そうですね、
偏って負担かかっているという場合もありますので、
はい、
そういう方をやっぱりの介護負担を少しでも軽減できるように、
うん、
私たちはサポートをしなければならないと思っています。
なるほど、はい、まあ、本当に幅広くいろんなところに目を向けて、うん、そして、まあ、アドバイスされたりですとかケアしていかなければならない、はい、それを一人でということなんですよね。
はい、
うん、でも担当のうちっていうのは決まってるってことですよね。
一応受け持ちの利用者さんっていうのは決まってるんですけれども、うん、複数の看護師が、まあ、順番
に行かれるってことも、
ということです。で、数名のスタッフでその患者さん、あ、利用者さんですよ、
うん、
を計画立てたりとか、
なるほどなるほど、
申し送りしたりとかして、
うん、はい、その辺はやはり本当にお一人だけでというわけではなくて、はい、もう他の方のその目もちゃんと向けて一緒にっていうことなんですね。そうですよね、そうじゃないとね、これもまた大変ですもんね。
はい、
そうですか。で、この、まあ、訪問看護ステーション心の、まあ、特徴っていうのがね、いいところって言いますか、いろいろあると思うんですけれども、先ほどは敷地の中にあるからこそ連携もたくさん取れるっていうことをお聞きしましたが、はい、やっぱりそのなんて言うんですかね、モットーとでも言いましょうか、その気持ちの面でこんなことを大事にしていますよっていうことっていうのは、
やっぱりその人がその人らしく一日でも長く、
うん、
ご自宅で過ごせるようにケアはしてるんですけれども、
そのらしさっていうところなんですね。
やっぱり病院で最後亡くなるよりも、やっぱ住み慣れたご自宅で最後過ごしたいっていう方はやっぱり増えていますので、
そうでしょうね、
はい、
その最後までその人らしくいられるようにということですか。でこの後ですね、一曲挟みまして、
はい、
それならばこの心を利用するにはどうしたらいいでしょうかとか、そういったお話もね、ちょっとお伺いしていきたいなと思います。
はい、
さあ今日ですね、渡辺さんにリクエストいただいた曲なんですけれども、ゆずの栄光の架け橋なのですが、
はい、
なのですがシンフォニックオーケストラバージョンというのがありまして、はい、こちらのバージョンでということだったんですね。
すいません、無理を言います
。何をおっしゃいます。でなぜこの曲を選ばれたのでしょうか。
そうですね、やっぱり一言、まあ、一つの一つのワード、フレーズがもうその通りと共感できる、
納
得できる内容と、
はい、
ということと、
はい、
あとサビの部分でやっぱりエールを送ってもらってるような、ちょっとじゃあ奮起して頑張ろうっていう気持ちになれますので。
あ、そうですか。
はい、いろいろたくさんいい曲はあって、
はい、
聞き飽きたっていう、ね、曲は、なんていうんですか、この曲は聴き飽きたということのない、うん、
ないってことですね、
曲の一つなんですね。
なるほどなるほど。
はい、でそのオーケストラバージョンを選んだのは、はい、やっぱりその、高貴なイメージといいますか、すごく深く感動するというところで選ばせていただきました。
うん、ね、私も今回リクエストいただいてシンフォニックオーケストラバージョン初めて聞いたんですけど、このバージョンでっておっしゃった意味がよくわかりました。ぜひ皆様に、はい、お聞きいただきたいと思います。ゆず、
はい、
の栄光の架け橋シンフォニックオーケストラバージョンです。
はい。